Welcome to podcast KBS from Kyoto.
Grow, 生きることが光になる。滋賀県近江八幡市にあるボーダレスアートミュージアムノマをご存知でしょうか。社会福祉法人が運営する美術館として注目されるノマでは、これまで障害のある作り手と現代アーティストの作品を並列に展示し、人の持つ普遍的な表現の力に迫ってきました。この番組は障害のある人たちをはじめ、自身の内から湧き上がる衝動のままに表現した芸術、アール・ブリュットについて語りながら、人の営みの深さや広がりについてゲストを交えて考えるトーク番組です。
この時間はゲストを招きして、福祉や文化など様々な視点からアール・ブリュットについてお話ししていただきます。今日のゲスト、先週に引き続き映画作家プロデューサーの大島春彦さんです。大島さん、どうぞよろしくお願いいたします。前回ですね、最新作の、三里塚に生きるのご紹介から、映像、映画という、領域の表現に関わられた、経緯であったりとか、アール・ブリュットの、作品を記録しているという、状況について、いろいろお話ししていただいたんですが、このアール・ブリュットについては、前作の第10巻にわたるこの日本のアウトサイダーアート、が、ありながら、さらに、今年の正月ですかね、に公開された、新作アール・ブリュットが生まれるところという、作品ですね。2月に大津の、あそこですね、
アメニティフォーラム、
アメニティフォーラム、この番組で取り上げた大津プリンスホテルでの福祉と文化のこうフォーラム、アメニティフォーラムでも上映会がなされて、僕も見させていただいてるんですけども、時を結構経てる、状態だと思うんですね。2010年におそらくその日本のアウトサイダーアートの、後半の5編を、捉えたと思うんですが、改めて今回2014年15年というふうなこの時期に、新作を発表されたわけですけど、この記録映像について少しこうポイントというかお話ししていただけたらなと思うんですけども、
僕は2006年から、アール・ブリュットと言われるジャンルの、作家さんたちを記録してきてるんですけれども、その間にやっぱり日本の中の美術界におけるアール・ブリュットの位置づけっていうのがだんだん変わってきたんですね。最初はやっぱりなかなかアール・ブリュットを認めてくれなかった、要するに障害のある方たちの表現活動を美術作品として、あるいは彼らを作家として、まだまだあまり認めないというか、考えている時間だったんですね。で、僕は2本NHK の新日曜美術館を作ってるんですけれども、その新日曜美術館で、アール・ブリュット特集を組むときに、最初にやるときにやっぱり企画を持っていくんですけれども、要するにこういう伝統的な美術番組でこれをやっちゃうと、彼らを作家として、あるいは彼らの作品を美術として認めてしまうことになると、で認めてくれよっていう感じだったんですけど、
まさにそうですみたいな、
ところがやっぱりかなりハードルが高かったんですね。
なるほど。で、やっぱりそうだったんですね。
多分美術館も同じような、ことだったと思うんです。2000年代の後半ですね、ところが2010年以降、やっぱりアール・ブリュット・ジャポネ展というのが、開催されますよね、パリのアルサン・シエ・ピエール美術館で。それであそこで12万人、パリで動員したということが、一つの伝説のようになって、日本に、こだましてきますよね、戻ってきますよね。で、日本の美術館でもアール・ブリュット・ジャポネ展の凱旋展っていうのが、開かれますよね、で美術館でもやるようになる、で僕はその時に新日曜美術館で、番組2本目を作るんですよ、アルサンピエール美術館の展覧会をテーマにした、でそうやってこう開かれてくるっていうか、みんなに知られてくる、それで見た人は熱狂していく、それでアール・ブリュットの一つのブームみたいなものが今訪れつつあるっていう状況だと思うんですけども、そういう時に、美術館で見る人はやっぱり作品しか見えないわけですよ。
そうですね、確かに、
でその作品がどんな風に生まれて、それでどんなプロセスを経てこの壁に飾られてるのか、この展示 ケースの中にあるのかっていうことが逆に、忘れられていくっていうのかな、うんうん、あのすごく大事なことなんじゃないかと。で逆に言えば一般の作家さんと普通のアーティストと同じ、はい、あのように並べられることは嬉しいことなんだけれども、うん、そうなってくるとね、はい、そこまでくると逆に違いもあるんだぜということを、はい、あの見せたくなると、はいはい、いうことで今回のアール・ブルットが生まれるところっていうのは、うん、普通のアーティストのアートが生まれるところとはちょっと違うんだよと、うん、アール・ブルットはね、うん、っていうところをやっぱり描きたいと、はい、でそれは多分、普通のアーティストもこう苦悶しながら、うん、悩みながら、はい、苦しみながら作品を生み出してると思うんですよ。で、アール・ブルットの作家はまた違う、うん、プロセスがあるんだということをね、はい、でそれがやっぱり作品にも反映されてるんだと、はい、いうようなことを表現したかったんですよね、
はいはいはい、
うん、
あの作品の中でもね、ちょうどノマの展覧会あの ING っていうね、障害がある方の、はい、まあ、はい、その進行形現在進行形の表現を扱うっていうような、その映像もちょっとね、見えましたけど、まさに、まあ、ああいったそのノマでやってるような展覧会の中でも、はい、まさにその作家さんの背景、つまりまあ作品そのものは当然美術館ギャラリーという空間ではもちろん目がいって当たり前なんですけども、そこに書かれてるキャプションのそれぞれの支援員さんの思いであるとかみたいなことも含めて、これはまあ美術の世界では解釈分かれるところだと思うんですよ。作品だけを見た方がいいとかキャプションも含めてとか、まあそういった意味ではそのまさに日常ですよねの現場っていう、なので創作だけじゃなくて、他でやってるスポーツの話であるとか、いろんな状況がちょっと見れる作品として、僕個人的にはすごくその日常現場っていうのが、まさに関心があるので面白かったんですけど、やっぱり今の話を聞いてると、そこを見せるっていうのはある程度アルブルットが認知されるとい こう段階があって、はい、だから今、彼らの日常をっていうようなことがあったってことなんですね、うんうんうん、
それがやっぱり一つのテーマでしたね。なるほど。であとはやっぱりこうやって10年間ぐらいで、うん、アール・ブルットっていうことで彼らの表現活動が、はい、まあ、注目されますよね、はい、そうすると、まあ、美術の世界の人が認めてくれて、はい、その嬉しいんだけれども、逆に言えばいきなりこうそういうことになってきたので、うんうん、福祉 の、はい、あの関係の方々の現場が混乱するわけじゃないけど、うんうんうん、じゃあそのブームその動きをどういうふうに私たちは、はい、福祉の現場で捉えたらいいんだろうかと。でどんどんそういう表現活動する人っていっぱいいるし、うん、あのよく調べると日本全国、はい、そういう障害を持っている方の表現活動を支えるアトリエって、うん、たくさんあるわけですよね、はい、で家で帰ってる人もいっぱいいる、うんうん、でじゃあどんどんどんどん新しい作家が発見されて、はい、紹介されていってる状況なんだけれども、うん、まあじゃあみんながみんな、はい、あのすごい作り手で、はい、すごい作品で、はい、っていうわけでもない。
もちろんそうですよね、
うん、はい、でそういういろんな状況、うん、それから彼らの作品が海外でも評価されて、うん、それで海外のギャラリーとかで、はい、じゃあ、売り買いされるという状況も、うん、生まれつつある、はい、そういう時に福祉の現場の人たちが、はい、美術の現場ではなくてね、福祉の現場の人たちがそういう状況をどういうふうに受け止めたらいいのか、はい、うんうん、で逆に言えばアール・ブルットが生まれるっていうことは一体どういうことなのかっていうことをやっぱり、この映画を見て、考えるきっかけになればいいなという動機もありましたね。
なるほどなるほど、はい、なんかそのアール・ブルットの、まあ、今回の作品などは特に思ったんですけども、うんうん、なかなかその見えないところというか、まさにこの今改めて僕喋りながら気づいたんですけども、はい、さっきそれ言ったなって思う忘れられたっていうようなこととかですね、うん、はいはい、まあ、見えないみたいな、はいはい、あのこのね三里塚に生きるにもひょっとしたら、まあ、あの共通してるところあるのかもしれませんが、そういった時間プロセスっていうふうなところってやっぱり作品がどんどんどんどん持ち上げられていけばいくほど、もちろんそこに気づく方もいるかもしれないですけども、まあ、ある種の作家性のみが取り上げられていくっていうふうなこともあるんだと思うんですよ。先ほどあのなんかねこう美術の世界の中で認められば認められるほど、うん、でも違いもあるんだよって大島さんがそのおっしゃってるある種のジレンマというか、うんうん、だからっていう完全に美術でもにかのこう評価ののみならず、うんうん、ある種その福祉であるとか、うん、日常の現場の中で生まれていくとこをこう向けてるっていうところで言うと、こう大島さんがいろいろこう取られている、はい、あのテーマ、うん、アルブルットに限らず、はいはい、様々なテーマの中なんかちょっと一貫してるところっていうのをちょっとそこの中からなんとなくふわっと感じるところがあったんですけども、なんかそういう人であったりとか、うん、そういう普段浮かび上がってこない時間を切り取るというか、うんうん、焦点当てるというところはずっとやっぱり一つ考えられているところなんでしょうか。
そうですね、はい、なんか僕のやっぱりやることのキーワードは まあ、これはね、アウトサイダーアートっていう言葉を好きな方もいれば、はい、否定なさる方もいるかもしれないけれども、はいはい、その基本的にアウトサイダーなんですよ、
はい、
メインストリームに対してアウトなんですよ、うん、
はい、
それで、まあ、インに対して周辺なんですよ、
はいはいはい、マージナル
な、ね、マージナルな場所ですね、はい、それからもう一つはアンダーグラウンド、
はい、
要するに上からじゃなくて下からっていう、うんうん、はい、なんかやっぱりそういうことをずっとやってきてるなと思って、うん、そういう部分をずっと描いてきてるなっていう気がしますね、はい、だからアールブリュットっていうテーマを、うん、もらえた時にやっぱりそういうことを考えて、うん、それで、まあ、作品、うん、作家が認められない時期はやっぱり彼らがすごいんだぞっていうことをちゃんと伝えたいと、
はい、
ただすごいっていうことが認められ始めたら、うん、じゃあ なぜすごいのか、
うん、
で何が違うのか、
はい、
それでやっぱり彼らがどう生きてるのかですよね、うんうん、でやっぱりその生きてるっていう方に焦点を当てて、うん、それを伝えたい、
はい、
でやっぱり美術って社会を動かす力があると思うんですよ、はい、表現力がね、はい、だから福祉の世界の彼らが表現していることが、うん、もし社会を変える力になるとしたらどういうことになるのか、
はい、
でどう変えられるのか、はい、っていうなんか考え方にだんだんなってきて、うんうんうんうん、でなんか障害のある人たちが幸せに生きられる社会は、はい、なんか全ての人が幸せに生きられる社会になるんじゃないかなと、はい、いうことがね、はい、なんか最終的に見えてきたというか、はい、なんか彼らの作品ってやっぱり美術作品として楽しめるんだけども、うん、彼らがこうガーッと、
うん、
自分のなんか葛藤を絵にする人もいれば、はい、快楽を絵にする人もいると思うんですけれども、そういうものから見えてくるのっていうのは彼らが自由にそういうことをやっていい社会、
はい、
うん、
なるほど、
で彼らがそういうふうに生きられる社会っていうのを作ってあげられる、
うん、
でそれを作ってあげればその周りの家族、はい、それから地域の人、
はい、
あるいはもっと大きい、
うん、
もう本当にいろんな人たちですね、
うん、
がみんなやっぱり自由に幸せに生きられる社会になるんじゃないかなと、
うんうんうんうん、
でそういう意味ではいわゆるこうアウトサイダーを、はい、隔離してしまう、はい、偏境に追いやってしまう社会っていうのは、うん、やっぱりいびつな社会なんじゃないかなと、
うん、
丸ごとやっぱりみんなが生きられる、
うんうん、
そういうなんかね社会にする力が彼らの表現の中にあるかなと、
はい、うん、なるほど、
うん、
なんとなくこの映画を見た時に、うん、同心円状に、まあ、まずその制作行為があって、そこにこう家族の方との語りがあったりとか、うん、あるいは学校の先生とか、その、ね、いろいろこうスポーツの先生とか、要は地域の方々ですよね、っていう風な方々がその作家さんである、まあ、主人公の置かれている状況であったりとか、あるいは作品を通じて何を訴えたいかという独自の解釈をしたりとかっていうところで、徐々にその本人中心にしながら同心円状に、うん、なんとなく周りが変わっていってるような印象を描かれてたんです、
そうですね、
なんかそういうことで言うとですね、田島さんが今おっしゃってるような、うん、マージナルなものとか、
うんうん、
そのまあ、アウトサイドっていう風なものも、はいはい、やっぱりその最初からアウトサイドだったりとか、うん、最初からマージナルじゃなくて、うん、やっぱ関係の中で、
うん、
今の世の中の関係の中で、うん、こうマジョリティががっつりいるっていうことがあるからマイノリティもいてとかいうふうなことなので、なんかこう障害があることがそのまま障害というよりは、それがこうハンディっていうふうに言われるのってすごいやっぱ社会的なことなんだなっていうふうなことをすごく思ったんですよね。
そうだよね。だからそのね、彼らが持っているその確かに弱い部分はあるかもしれないけれども、うん、はい、逆に言えばその弱さだったり障害を持っていることがハンディではなくてパワーだと思うんですよね、うん、はいはいはい、でそれをパワーだとして伝えていかないと、うん、やっぱりいつまでもハンディハンディって言ってちゃいけないと思うんですよね、
は
い、
うんうん、
だから彼らのパワーを家族も支えることでもらってるし、
はい、
それを作品を見た人もそれをもらうわけですよね、
はい、
でそれがやっぱりみんなの考え方を変えていく、
なるほど、
うん、そういうことになるといいなと、
はい、
で彼らのそのパワー力、うん、作品が持ってる力はどっから生まれてるのかっていうのを描いたドキュメンタリーがアールブリュットが生まれるところなんですね。でそれは一応じゃないです、うん、
はい、
今回、10人っていうか10箇所ね、
はいはい、
取材して10の話が入ってるんですけれども、はいはい、本当に10人十色というか、うん、それぞれです、
はい、
うん、だからそういう多様な、うん、こうパワーの発信源があるわけですよね、はい、でそれを見て自分の周りにも、うん、今までそれをハンディだと思ってたけれども、はい、いや実はそれはパワーだよと、
うん、
この作品あるいはこの人の存在はパワーだよというふうに見つけてってほしいなと 思うんですよね。
なるほどなるほど、うん、あの今回、まあ、福祉の、まあ、いろんな現場であるとか、まあ、それ以外そういう福祉、まあ、例えばその高知であるとか、でもですねわらこミュージアムといった、はいはい、そういった、まあ、福祉の現場が作った新たなアルブットを発信するような美術館とか、そういったところでも各地上映が、あのされていると思うんですけども、やっぱりその上映を見た後にいろんな、まあ、方々と、うん、まあ、語るっていうことで、今みたいな、まさに今、大島さんとさせていただいてるような、こういう話をこう、どんどんどんどんなんか紡いでいくっていうのがすごく大事なのかなっていうふうに。多分きっと映画を見た後に、もやもやする方、なんか話したくなるとか、語りたくなる方多いと思うんですよね。なので、なんかそういうふうなこともできるのかなとか、どんどんできるのかなとか思いながら、今後、そのアルブルットっていうことを、まあ、引き続き、撮り続ける。で、映像表現をされていくって中で、やってみたいなと、大島さん自身が、こういうふうなところに焦点を当てたいなと思われることが、もしあったら教えていただきたいと思うんですけども。
僕はね、はい、今はやっぱり今回のやつは、あの、10話ってオムニバスなんですね、やっぱりね。はい、だから、今度は、やっぱり一人の作家か、複数の作家になるかわからないけれども、その人の、まあ、生きてる姿ですね、存在をがっちり捉えた一本のドキュメンタリーっていうのを作ってみたい。
オムニバスというよりはもう本当に一人の、まあ、方に焦点を絞って、
そういうパワーの発信源を取ってみたいと思っていて、例えば今回撮ってて面白かったのは、あの長野に鈴木まりえさんっていう作家がいるんですね。
鈴木まりえさんの映像すごく良かったです本当に、
で鈴木まりえさんがやっぱりなんで描き始めたのっていう時に、なんか今までギュッと固く締めてた水道の蛇口が開いて、ドバドバ、あの溢れ出した感じなんですって言って、でやっぱり僕たちは生まれて子供の頃って結構湧き水のようにいろんな感情が、自然に流れてますよね。ところがいろんな教育を受けたりとか、社会的に生きなきゃいけないとか、大人にならなきゃいけないっていう時に、いろんな今まで垂れ流してた、あのものを全部水道の線つけて蛇口つけて、今はこれを出そうとか、コントロールしてこの蛇口は絶対開けちゃいけない蛇口だとか、そういうの作りますよね。で、ね、その絶対開けちゃいけない蛇口は、一人で部屋にこもってる時だけ開けていいとか、なんかそういうのあるよね。で、やっぱりマリエさんが言ったことってすごく面白くて、この、その蛇口をギュッとひねっちゃったために、マリエさんはやっぱり、あの、精神的に不安定になってしまってたんだと思うんですよね。で、その蛇口を開けられたことで、マリエさん自身も変わってったんですよね。で、それが表現になってった、もちろん才能があるんですよ。そこで溢れ出る水の質とか、量とか、そういうものがやっぱり、マリエさんはマリエさんのすごいものを持ってるんですけども、だから誰でも水道ひねればアーティストになれるわけじゃないんですけれども、でもねやっぱりすごくそういう感じを受けたんですね。だからマリエさんなんか本当に撮ってみたい作家の一人ですね。
なるほどなるほど、ありがとうございます。まあ、今回のそのアルブルットが生まれるところは、NPO 法人晴れたりこもったりの方で DVD の貸し出しっていうことも、されていることなので、法人のサイト、晴れたり曇ったりで検索したら出てくると思いますので、もし、こういうところで上映化したいなと思うような方がいたら、問い合わせてみてはいかがでしょうか。ということで、そろそろ最後の時間なんですけども、ぜひ、上映会の、告知などをしていただきたいと思うんですけども、まず最新今、各地で上映されているこの三里塚に生きるなんですけども、
三里塚に生きるまた、あの関西でも、上映がありまして、
いいですね、KBS 京都聞かれている方ぜひ、
ぜひぜひ6月の6日の土曜日から19日の金曜日まで、大阪のシネヌーボーという映画館で、公開されますので、ぜひご覧ください、
ありがとうございます。ということで、2週にわたって大島春彦さんにお話を伺いました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
さてそろそろ別れの時間です。大島春彦さんのお話いかがだったでしょうか。来週は田畑和江レポーターによる展覧会鳥の目から世界を見るの現地レポートをお届けしたいと思います。それではまた来週お楽しみに。さようなら。浅田渉でした。